それでは澤村選手です。よろしくお願いします。はい、144試合の出場、そして侍ジャパンまでという非常に長い1年だったですけれども、振り返っていかがですか？
そうです、充実した、1年間になりましたけど、
レギュラーシーズンの成績でも、3割1分7厘28ホーマー110打点という、素晴らしい結果が出ましたけれども、どれも胸を張れる成績だと思いますが、その辺りいかがですか？
そうですね、自分自身自信にもなりましたし、またこの次、来年が本当大事なんで、また頑張りたいなと思います。
ホームラン、打点、打率それぞれで高い数字を残しましたけれども、浅村さんとして自身で一番、この成績が一番っていうのはどの部門での成績ですか？
やっぱタイトルも取りました、打点ですかね。
特に終盤の8連勝の時にも、10打点叩き出しましたし、そういった勝負強さ、打つべきところに打てたなという気持ちもありますでしょうか？
そうです、4番に置いてもらい、結果も出すことができたんで、すごい、自信にはつながりましたね。
年間通してコンスタントに非常に成績残しましたけれども、このあたりの要因というのは浅村さん自身どのあたりで考えてますか？
そうですね、技術的にも当然レベルも上がっていると思いますけど、経験もかなりここ3年、積ましてもらってますし、気持ちの面もだいぶ落ち着いてできるようになりましたし、そういうところが、いい結果につながっているんじゃないかなと、思います。
特に夏場から終盤にかけてはこうチームを背負って打っていきましたけれども、そのあたりでの、チームの軸としてやりきったという思いもあると思いますが、いかがですか？
本当監督には感謝したいと思いますし、自分の前にはチャンスで結構回ってくるのが多かったんで、本当感謝したい1年になりましたね。
そうですか。そのあたり、チャンスで回してくれた選手たち、そして監督にも感謝という気持ちが強いですか？
そうですね、今年はもう本当にその思いでいっぱいですかね。
5月の29日に初めて4番に座りましたけれども、その4番に座った当初というのは、試合に臨む上での気持ちというのはいかがでしたか？
そうですね、最初はやっぱプレッシャーもありましたし、自分なんかがっていう思いもありましたけど、後半どんどん4番で試合をしていくにつれて、それなりに結果も出てましたし、かなり4番ですごい自信がついたというか、いろんなポジションだったり打順をやらせてもらったんで、いろんな経験ができましたね。
特に渡辺監督、前監督からその4番を託された時っていうのは、どんな感じで言葉をかけられたものなんでしょうか？
明日から4番で行くっていうふうに言われて、その前エラーで途中で交代させられてたんで、なんとか最初は汚名返上というか、そういう気持ちでやってましたけど、
最初言われた時っていうのはどんな気持ちになりました？4番で行くぞっていう言葉をかけられた時っていうのは、
最初はやっぱ戸惑いましたね。自分も4番打ったことなかったですし、自分なんかがいいんかなっていう気持ちが8割ぐらいありましたけどね。
でもその分、やってやろうという気持ちにもなったもんですか？
当然、それはやっぱ指名していただいて、自分が4番って選んでもらったんで、頑張ろうと思いました。
クライマックスシリーズのファーストステージでもしっかりと結果を残されましたけれども、ああいった大一番でも、本当に打つべき時に打っていたという印象があるんですけれども、そのあたりクライマックスシリーズの戦いってのはいかがだったですか？
そうですね、クライマックスはね、もう本当負けたら終わりの戦いなんで、自分どうこうよりとにかくチームが勝てばいいなと思ってやってたんで、そんなに変にプレッシャーなく、できましたけどね。
敗戦が決まった時っていうのは、改めてやっぱり優勝への思いも強くしたと思いますけれども、そのあたりいかがですか？
そうですね、悔しかったですし、それと同時に、来年絶対やり返したろうっていう気持ちにはなりましたけどね。
来年来たるべきシーズン6年目になりますけれども、中村さんとともに、そしてまたルキに入ってくる森選手もいますけれども、そういった面で非常にこの楽しみな1年になるかなと思いますけど、いかがですか？
そうですね、自分自身大阪桐蔭から後輩が入ってくるんで、その後輩に負けないように、しっかり先輩の意地というか、そういうところも見せながら、また来年も活躍できるように、優勝できるように頑張りたいと思います。
そして侍ジャパンでの、試合というのも大きな経験になったと思いますけれども、11月の戦いというのはいかがでした？
強化試合ではありましたけど、 個人的にはそういう国際大会が初めてだったんで、プロに入って、
はい、
まあ、こんな楽しいんだなと思いながらやってましたし、
はい、
WBC とか、まあ、もっとプレッシャーがかかるんだろうなっていう楽しさ反面、プレッシャーもある、まあ、大事なゲームだなと改めて思いましたけどね。
その子は浅村さんらしく、まあ、積極的に打っていってましたね。
そうですね、まあ、自分の持ち味というかそういう面はまあ見失わないように、はい、やりたいなと思ったので、はいはい、
あの束の間のオフになりますけれども、まあ、体を休ませながらまた鍛えながらというところだと思いますけれども、はい、この12月というのはどのように過ごしていこうというふうに考えてますか。
そうですね、まあ、もう秋季キャンプが始まって終わって今があると思うんで、はい、まあ、その秋季キャンプからまあ来年の戦いは始まっていると井原監督も言ってたんで、
はい、
まあ、その春のキャンプにしっかり照準を合わせてやっていきたいなと思います。
あのファン感謝のイベントでも浅村さんへの声援がひときわ高かったですけれども、
はい、
それも含めましてファンの皆さんにですね、一言お願いできればと思うんですが。
そうですね、まあ、あの本当今年ですか、あの悔しい思いしてるんで、まあ、来年リベンジしたいなと思います。
はい、またお話を聞かせてください。
はい、
ありがとう
ございました。
それでは秋山選手です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずあの長い1年間になりましたけれども、はい、144試合という試合出場になりましたけれども、1年間振り返っていかがだったでしょうか。
そうですね、すごく勉強になりましたし、あの怪我なく1年間できたことが良かったかなと思います。
はい、まあ、その中でまあ152安打58打点13本のホームランという打席での成績にもなりましたけれども、このあたりっていかがだったですか。
まあ、数字に関して打つ方はやっぱり、まあ納得いかないところも多いですし、まだいろいろやらなきゃいけないことはあるかなと思います。
やっぱ1年間戦ってみて、そういった部分での課題というものが見えてきたという1年でもありましたか。
そうですね、まあ、課題はどんだけ数字上げてもいろいろ出てくると思うんですけど、まあ、やっぱり3割という目標にはかなり届かなかったですし、
はい、
まあ、本当に悔しい数字ではあります。
あ、そうですか。ただあのその守備面というところではセンターの守備で本当にそのピッチャーをすくみましたし、まあ、ゴールデングラブも取りましたけれども、このあたりの喜びも含めていかがですか。
まあ、賞を本当にいただけるということは自分にとってもすごく嬉しいことですし、あの今後やっぱりずっと取り続けられるように試合に出ていけるようにまた頑張っていきたいなと、はい、思います。
はい、あのチームとしても、まあ、春先の開幕の好スタートから夏場の苦しい戦いもあって、まあ、終盤での激しい追い上げもあるという激動の1年でしたけれども、まあ、チームとしてどのような1年間だったなというふうに感じますか。
まあ、僕自身1年間こうずっとグラウンドに立たせてもらえるというのが初めてだったので、まあ、そのやっぱりいい時も悪い時もグラウンドでそういう雰囲気というか一喜一憂というか、あのそういうのを感じられたのはすごくありがたいなと思いますけど、まあ、やっぱりいい時はどうしてもみんな前を向いてこうやっているんですけど、苦しくなった時にその誰かがかける一言だったり、あのワンプレーだったりっていうのをまあファンの方に見ていただくっていうのもあると思うんですけど、まあそういうことの大事さ、プレーだけプレーもそうですし、そういう精神的にこうまあ遠征の移動中だったり、あのロッカーの会話であったりっていうのがまた改めて大事なのかなっていうふうに、はい、思いました。
でそのあたりというのは、まあ、栗山さん、中村さんとともに、まあ、これから、まあ、特に来年ですけれども、まあ、自分もそういったチームの引っ張っていく役目としてという部分もありますか。
そうですね、来年はもう4年目になりますし、あの少しずつ、まあ、栗山さんの姿であり、あの中村さんの姿であり近くで見させてもらっているので、そういうのはできる限りやれるようになっていきたいなとは、はい、思います。
そういったまあ苦しい時、まあ、ただその秋山さん の, そのファインプレーによってすごく救ったゲームもあったと思いますけれども、そういったプレーってのはいかがだったですか。
まあ、やっぱ安心して見てもらえるっていうのが一番外野手であり、まあ、野手にとっては一番いいことだと思うので、
はい、
まあ、ファインプレーに関してはたまたまその際どいところに打球が行ったり、あのファインプレーに見せてしまっているところもあるので、まあ、安定した守備っていうのは目指してやっていきたいなと思います。はい、
そしてあのバッティングの方ですけれども、まあ、自身初めての2桁の長打のホームランもありましたし、ツボに来ればというところもあると思うんですが、まあ、今後どのようなところを、まあ、秋山さん自身課題としてやっていこうというふうに今考えてますでしょうか。
やっぱりホームランは、まあ、2桁目標にしてましたけど、まあ、タイプ的にそういうポンポンポンポンホームランが出るバッターじゃないんで、まずはやっぱり打率、うん、まあ、それに出塁率っていうところで塁に出て とか勝負どころでいかに打っていけるかっていうのは、もちろん体力もなきゃいけないし技術もなきゃいけないし、あとはメンタルの部分だと思うので、まあ、そういうのもキャンプの前からしっかり準備をして実戦にすぐ入っていけるように、いろいろと準備はしていかなきゃいけないかなと思います。
あの打順の方でも今年は1番、2番、5番、6番、7番とさまざまな打順を打ちましたけれども、秋山さんとしては、この打順をつかみたいというところってのはいかがですか？
いや特に、考えてないですけど、やっぱりいい成績を残して固定されるのが本来は一番チームとしてはいいと思うんですけど、やっぱり誰かが欠けた時にそういうところをポンって入って埋められる幅っていうのは、やっぱり選手としては絶対必要だと思うので、やっぱここだったら任せられるっていう、そういう信頼を得るためにも自分のバッティングだったり成績だったりっていうのは首脳陣に見せていかなきゃいけないと思うので、試合に出るということが一番大事なので、と思ってます。
そして井原新監督になり、走塁面というところでもかなりその一つ先一つ先というところが求められてますけれども、秋山さん自身こういった走塁盗塁への意識ってのはいかがですか？
もちろん盗塁で言えば、数で言うならもう本当にもっと増やさなきゃいけないと思いますし、走塁もより厳しい目でチームがやっていくと思うので、積極的に行くところもそうだし、しっかり判断するところは判断して、もう何年も一軍でやらせてもらった分をやっぱり他の若い人たちよりはしっかりやらなきゃいけないと思うんで、足場固めてしっかりやっていきたいなと思います。
今年数字で言えば具体的に13盗塁でしたけれども、このあたりからは一気に30ぐらいまでという気持ちもありますか？
いや数字の目標は立てなきゃいけないんですけど、まずはそう自分が思い切って切れるかどうかというところもあるし、トライできるかどうかというところもあるので、それがオープン戦までにアピールできなければシーズン入ってからはサインが出なかったり行くなっていう指示が出たりだと思うんで、自分が今思ってる以上にこう時期が迫るにつれて自分の中で自信を持ってやれるっていう、こういう形ならとかここでっていうタイミングだったりっていうのは自分なりにしっかり掴んでいかないとできないと思うんで、一つずつ、やっていきたいなと思います。
走行士にわたってさらなるこう秋山さん自身飛躍の来年へというところですかね？
そうですね、それじゃないとやっぱり自分の存在価値ないと思うんで、いろんな分野で高いものを見せられるように、頑張っていきたいと思います。
侍ジャパンまでの戦いもありましたので、本当にこう束の間のオフになりますけれども、このあたりでどのようにして12月、体休めながら鍛えていこうというふうに考えてますでしょうか？
そうですね、できる限り練習はもちろん続けていくつもりですし、メリハリをつけながらやっていきたいなと思います。
また来たるべきシーズンに備えてと。
はい、そうですね、頑張ります。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それでは住谷選手です、よろしくお願いします。
お願いします。
3月の今年は侍ジャパンの戦いから、そして11月の侍ジャパンの戦いまで非常に長い1年でしたけれども、改めてこの1年を振り返っていかがですか？
悪い言い方ですけども長かったっす。ただ長かっただけで、もちろん収穫というかプラスな部分は多いんですけども、WBC でも世界一なれず、シーズン中も優勝できずで、最後のジャパンではメインで出ることができず、ちょっと悲しい感じですね。
その辺でこう住谷さん自身いろいろ考えることを課題とすること、また見えた1年でもありましたでしょうか？
もちろん、
ただレギュラーシーズンになりますけれども、あれ先本当にその開幕から素晴らしいスタートありました。あの時から住谷さんも、このままではいかないはずだというお話がありましたけれども、本当に激動の1年でしたが、振り返っていかがですか？
そうですね、浮き沈み激しかったですね。ただ、怪我人が多い中でもやっぱりね、結果的にシーズン2ってことはみんなで力を合わせて戦えたような気もしますし、来年は本当にもう開幕から、全員で万全の状態でいければなと思いますけど、
秋の、そして8連勝もありましたけれども、あの最終盤での強さっていうのはやっていて、住谷さん自身いかがだったですか？
いや本当ね、もう心の持ちようって何なんですかね。夏場はやっぱり、どうしてもこうマイナスの方に行ってしまいますけど、あの時は負ける気がしなかったですからね。そんぐらいもみんな乗ってましたし、 点数取られても逆転できるっていうみんな自信ありましたからね、うん、はい、
もう少しあの戦いを、まあ、長く続けたかったなって思いの方が強いですか。
まあもちろんね、その結果優勝できると思うんでね、はい、
そういった1年になりましたけれども、まあ、住谷さん自身ただその打点でも40打点を超える打点を叩き出しましたし、そういったここで言うと手応えもあったと思いますけれども、バッティングの方に関してはいかがですか。
まあ、なんといってももう毎年ですけど打率が低いんで、全然納得はいってないんで、ただやっぱ打点が多かったってことは前のバッターがチャンス作ってくれて、悪いなりにもあの打率は得点圏打率の方が上回れたんで、で、打点の数字の方も去年よりはだいぶ多いんで、まあ自分的には、納得はいってないですけど、まあちょっと貢献できたかなと思ってますけどね、はい。
まあ、そしてあの渡辺監督が、まあ、勇退退任されましたけれども、まあ、監督のもとレギュラーキャッチャーとして第一線でやっていた住谷選手ですけれども、さまざま学んだことを教えられたことがあったと思いますが、
はい、
何かこう今思うことっていかがですか。
そうですね、まあ、渡辺監督になって1年目で、まあ、その時は試合出てなかったですけど日本一経験させてもらって、で細川さんが出ていってから、ずっとやっぱり悪い時も使ってもらったんで、もう感謝の気持ちでいっぱいですし、もうそれを、ね、あの今後野球人生で、僕が引退するまでは、絶対無駄にしないようにしたいなと思ってますけどね。
まあ、侍ジャパンでも、はい、まあ、春には阿部さん、まあ、そして秋には島選手という、はい、まあ、そういった2人のキャッチャーも間近で見たと思いますけど、そういったところでのこう学んだこと、収穫になったことっていうのはいかがですか。
そうですね、まあ、それぞれ違った色はありますから、なんといってもけど、この前の WBC でせっかく経験させてもらったんですから、もう4年後は自分がメインでっていう気持ちは強いですけどね、はい、
はい。まあ、そして来年にはまあ中村さん、栗山さんとともに本当にこうチームの先頭に立って引っ張っていきたいという気持ちも強いと思いますけども、いかがですか。
そうですね、まあ、本当に毎年そうですけども、
はい、
まあ、年々チームの年齢が若くなってきてるんで、
はい、
もう僕が年上の方になってきてるんで、もっともっと引っ張っていかないといけないなと思いますけどね、
はい。触りの部分であれば来年こういった住谷銀次郎キャッチャーというのを見せたいという思いを最後にお願いしたいんですが。
そうですね、まあ、やっぱり何といっても防御率を、まあ、悪くはないんですけど、はい、ホームラン数がやっぱり1位なんで、そこはもう、まあ、お互いの作業にはなりますけど、長打っていうのは、気をつけていきたいなと思います、
はい。バッティングの方ではいかがですか。
バッティングですか、
はい、
まあ、森君来るんでね打たないと、
はい、
はい、
わかりました、
頑張ります。
甲子園に渡っての活躍をまた期待します、
はい、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。